今日恵みをいただく御言葉は申命記の33章22節から25節までです。申命記33章22節から25節。ダンについて言った。ダンは獅子の子、バシャンから踊り出る。ナフタリについて言った。ナフタリは恵みに満ちたり、主の祝福に満たされている。西と南を所有せよ。アシェルについて言った。アシェルはコラの中で最も祝福されている。その兄弟たちに愛され、その足を油の中に浸すようになれ。あなたの貫禄が鉄と青銅であり、あなたの力があなたの生きる限り続くように。アメン。一言お祈りします。愛するイエス様、あなたは私たちの祝福の源であられるお方です。モーセがイスラエルの民を一つ一つ祝福したように、主よ、あなたは私たち一人一人をそれぞれの祝福に応じて、それぞれの賜物に応じて祝福を与えてくださるお方です。どうか今日も祝福の源であるあなたのご性質を学ぶことができますように。どうかこの語るしもべのこの唇と、また体と思いを、心を今清めて作り変え、またこれに預かる一人一人の耳を今清くし、あなたの命をいただき尽くすことができますように。それぞれを性別してください。あなたのものです。祝福の源であり、命の源である主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。残る12部族のうちの最後の3つの部族、ダン、ナフタリ、アシェルのそれぞれに対するモーセの祝福です。このダン部族、ナフタリ族、またアシェル族はですね、ガリラヤ湖の近く、あのガリラヤ湖の西の方、西から南の方にかけての、その地域に相続地を得た部族です。領地としては小さいんですけども、でも、とても幸いな祝福が、与えられております。まず22節はダン族についての祝福ですけれども、ダンは獅子の子、バシャンから踊り出る、あります。で、ダン族はですね、あのサムソンを、生み出した部族であり、また、力強い部族とされております。ただダン族はですね、あの創世記の49章 の、 あのヤコブの、ね、予言の箇所でも、学びましたけれども、ダンの名前は砂漠という意味です。創世記49章のですね、16節と17節が、ダンについて書かれてあるヤコブの予言ですけれども、ダンは己の民を裁くであろう、イスラエルの他の部族のように。で、実際サムソンはあの獅子の時代ですね、イスラエルを裁きました。で、17節、ダンは道の傍らの蛇、小道のほとりのマムシとなって馬のかかとを噛む。それゆえ乗る者は後ろに落ちる。主よ、私はあなたの救いを待ち望む。で、確かにですね、あのサムソンのその行動を見ておりますと、あの獅子を、素手で引き裂いたり、また、そのペリシテに対して、まさしく、道の傍らの蛇のように、マムシとなって、それでその馬のかかとを噛みつくような、 まあ、そういう性質をの持ち主でした。で確かにですね、力強くはあるんですけども、ただその裁くという力を、力強さを自分の身内に対して、兄弟姉妹に対してなすことであるならば、それはたちまち蛇の性質、サタンの性質ですね、それに変わってしまいます。小道のほとりのマムシとなって、ですから本当に草陰に隠れて潜んで、それで通り過ぎるものを噛みつく、そういうことをする性質、そのような蛇の性質を持ち主は、まあ、やがて呪われてしまうわけですね。でそれで、黙示録の方にも、イスラエルの十二部族のその生まれ変わった祝福の様が黙示録7章にあるんですけども、でもそこの黙示録の7章のイスラエル十二部族のリストからはダム族は、ね、外されているんですね。兄弟姉妹を、ね、裁いて、兄弟姉妹を、あの草とか物陰から、ね、襲いかかって噛みつくような、そういう蛇の性質は、呪われてしまうわけですね。ですから私たちは、その、ね、他人を、人を裁くような、ね、本当に裁く性質の持ち主というのは、まあ、教会の中にも入り込んでくるもので、他の兄弟姉妹の成り立ちをじっと見つめて、ね、礼拝中であろうとも、あの人は寝ているとか、あの人はペチカチャうるさいと、まだ、なんかしないかなって、ね、礼拝中でもじっと見つめて、まあ、そういうふうに何か裁く口実はないかな、でそれを見つけたら、ね、かかとに噛みついてやろう、まあ、そういう性質は本当に呪われる性質なんですね。牧師の説教も、ね、耳を傾けるのは恵みをいただくためではなく、裁きの口実を、ね、探すためにじっと耳を傾ける、まあ、そういう、のもまた段の、ね、蛇の性質です。でもそのような性質は呪われてしまいますので、私たちはむしろですね、そういう兄弟姉妹を噛みつくためではなく、どうせなら、ね、ダム族が正しく、ね、敵に対して噛みつくということであるならばいいんですけども、でも兄弟姉妹を噛みつく性質は祝福から除外されてしまう精神ですので、私たちは気をつけたいものです。続いてですね、マシメキの33章23節のナフタリについてはですね、ナフタリは恵みに満ちたり主の祝福に満たされている、西と南を所有せよあります。まあ、ナフタリ族の相続地は、まあ、ガリラヤ湖の、まあ、西側ではあるんですけども、まあ、そのナフタリ、これもですね、創世記の49章の方の、21節にそのヤコブの祝福があるんですが、ナフタリは放たれた目鹿で美しい子鹿を産む、何かとても恵みに満ちたれているような美しいような、そういう、雰囲気を、まあ、このヤコブやマタモースの祝福から感じ取ることができます。ナフタリは、まあ、美しい子鹿を産むとこのヤコブの祝福にあるんですけども、美しい歌を産む、あるいは美しい言葉を産む、そういうふうに訳すこともできます。ナフタリ、冒頭で、ね、お読みしました御言葉は、マタイの福音書の4章なんですけども、ゼブルの地とナフタリの地は、ね、光栄を受けた、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見た、そういう言葉があります。異邦人の彼らや、ゼブルの地とナフタリの地、それは栄光を受けた、それはですね、マタイの4章の12節からのところです。なんでナフタリ、異邦人の彼らは光栄を受けたか、それは後の時代、この異邦人の地、ナフタリの地はイエス様がですね、とどまられたところなんですね。ヨハネの福音書の、すみません、マタイの福音書の4章ですね、4章の12節から17節までお読みします。マタイ4章 12節から。ヨハネが捕らえられたと聞いて、イエスはガリラヤへ立ち退かれた。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガレラヤ。暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の影に座っていた人々に光が昇った。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。アメン。ですからこのナフタリの地、ね、あのヤコブの祝福では、ね、ナフタリは放たれた身近で美しい歌を生む、美しい言葉を生む。ですから、ね、ナフタリの地はイエス様が宣教を開始された地、イエス様がとどまられた地、そして、ね、暗闇の中に座っていた人々に光が照った土地、まあ、そういうわけでヤコブも、ね、モーセもこのナフタリについては、ね、美しいその祝福の言葉を、与えたのでしょう。で、実際にナフタリの地は後にイエス様が宣教を開始する地として本当に幸いを得ております。続いて、アシェル族についてのモーセの祝福です。アシェルについては、言われております。アシェルはコラの中で最も祝福されている。その兄弟たちに愛され、その足を油の中に浸すようになれ。あなたの貫禄が鉄と青銅であり、あなたの力があなたの生きる限り続くように、ね、アシェル部族も何かとても美しい、良い祝福が与えられておりますね。これも創世記49章の方のヤコブの祝福の場面では、この、アシェルは、49章の20節です。アシェルはその食物が豊かになり、彼は王のご馳走を作り出すと。このアシェルの言葉の意味は幸せという意味です。幸せですから、アシェル幸せにはその食物が豊かになり、彼は王のご馳走を作り出す、ね、王っていうと誰でしょうか。王といえばイエス様ですね。イエス様のご馳走を作り出す、何かとても、幸いなイメージがありますね。アシェル、これも本当にイエス様を仰ぎ見ると何かその答えが見えてくるようです。アシェルは、兄弟たちに愛されて、その足を油の中に浸すようになれとモーセの祝福であります。足に油といえば思い出すのが、あの、ね、ベタニアのマリアがイエス様の足に香油を、ナルドの油を塗った場面を思い出しますね。そして、この使命記33章25節、ね、あなたの貫禄が鉄と青銅であり、あなたの力があなたに切る限り続くように。ここで貫禄と訳されている言葉、これヘブライ語では、マンナル、すなわちそれはですね、確かに貫禄とか釘という意味もあるんですけども、靴という意味もあります。キングジェームズバージョンでは、ショーだか、まあ、とにかく足に履くものですね。要するに足に履くものが鉄と青銅であり、要するにその力の、ね、土台、力の源、力の守りが鉄であり聖堂であるように、そういう、祝福が与えられているんです。このアシェル、足を油の中に浸すように、ベタニアのマリアは、その兄弟ラザロが蘇らされた後、イエス様の足に非常に高価な純粋なナルドの香油を、香油を壺を割って イエス様の足に塗って、それで彼女自身の髪の毛でそれを拭って、その家は香油の香りでいっぱいになりました。このアシェルは、ね、王のご馳走を生むようになれ、ね、王の王であるイエス様のご馳走、それは何でしょうか。イエス様の食物、それは主の御言葉に聞き従うことです。主の御言葉を守り、御心を守り行うこと、御業を成し遂げることです。そのヨハネの福音書の4章の、34節でイエス様は言われております。ヨハネの福音書の4章の34節、イエスは彼らに言われた、私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることがイエス様の食物です。ですからイエス様の御心、イエス様の御業、それを成し遂げることがイエス様の食物です。ベタニアのマリアは本当にイエス様の思い、イエス様の御心を汲み取りました。弟子たち、ね、12人弟子がいたんですけども、その12人により先んじてイエス様の身思いを知り、葬りの整えを、ね、唯一することができました。それはイエス様の御声によく、ね、じっと耳を傾けて、その足のところに座って、ね、イエス様の足、油を塗るその足、その足元に座って、そこを拠り所として、そしてイエス様の御声に聞き入っていたからです。お姉さんのマルタが何と言おうとも、でもイエス様の足元に座って御声に聞き入って、それで御心を、ね、本当に十二弟子よりも誰よりも勝る御心を行った。マリア、ね、王のご馳走を整えたんですね、見事に。アシェルもそのガレラ湖、イエス様が、よく働いたその付近に領地を得ておりました。ですから本当にモーセのこの祝福、それは本当にイエス様のその活動のところも見据えて、それぞれ祝福したんでしょうね。本当にモーセは一人一人に対して、それぞれ祝福の言葉を伝えました。まあ、それは確かにですね、イスラエル十二部族がどういうところに領地を得て、そこはどういう性質のところで、またどういう性質のことをして、イスラエル十二部族としての神様の奉仕をするか、まあ、非常にそれに見合った祝福ではあったんですけども、同時にですね、遠い後の時代の来たるべきメシア、イエス・キリストのご性質も表しており、そしてなおかつ教会時代の私たちの一人一人のそれぞれの性質も、ね、表しております。モーセは、ね、死ぬ直前にこのようにイスラエル十二部族一人一人のその名前を呼び出してふさわしい祝福を与えました。まあ、いよいよですね、新命記も、ね、もう残すところあとわずかになります。モーセのその一つ一つに対する祝福、それは本当に、ね、今を生きる私たちにも当てはめられております。そして今生きている皆さん一人一人もですね、しっかりと信仰を継承して、皆さんの息子娘たちに、ね、肉の息子娘がいないとしても霊的に生み出してきた息子娘たちに対して一人一人にふさわしい祝福の言葉を神様から預かって、そしてなすべきですね。どうか皆さん一人一人がそれぞれ神様から与えられている計りに応じたふさわしい技をなし、それぞれ息子娘たち霊的に伝道して生み出した霊的な命たちに幸いと祝福の言葉をしっかりと受け継ぐ皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛するイエス様、祝福の源であられるイエス様、あなたの ご性質が聖書の中には散りばめられております。そして私たちもイエス様のこのご性質に従い、またモーセがしたように信仰の偉人たちがしてきたように、私たちもしっかりと御言葉を伝え、そして一人一人を祝福し、それぞれにふさわしい言葉を主を送って、そして天の御国に参ることができますように、どうかこの地上における私たちの人生を守ってください。そして兄弟姉妹たちをどうかお守りください。愛する兄弟姉妹たちにそれぞれにふさわしい言葉、祝福の言葉を与えることができますように、何よりもイエス・キリスト、このお方のご性質をしっかりと伝えて、イエス・キリストのご性質を私たちも一人一人が与えられている分に応じて、それをしっかりと表現し、キリストの似姿とますます作り変えられていき、教会全体をキリストの一つの体としてそれぞれに使えることができますように、イエスをどうか導いてください。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの主、私たちの頭なるイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。